もう私たちの年齢なんて機械に弱いんでね、全然わかんない。
でもまあ小さいけどよく機能してくれるんで、ああ
そうですか、
頼りにしてるんですよ。
どこのソニーか。
で、あの多分1時間半ほどしたら、あの車のあのメーターをあのフィードしなきゃいけないと思うので、ちょっとあのその時にまだ終わってなかったら、あの中退、あの中席することになると思いますけれども、はいはいはい、あらかじめご了承ください。はい、で、あのそうしましたら、あの藤岡さんの子供時代の思い出といいますか、あのお父さんお母さん何をしていらっしゃってですとか、どこのお生まれでどんな子供時代を過ごされたかっていうようなことから教えていただけますか。
あ、そうですね、まあ、あの本籍地は広島県ですけどね、
はい、
あの父親は早く兵隊に行って亡くなったんですよ。戦死して、そして母親が主に一人で大きくしたんですけどね。でも私は弟が一人と妹が二人いるんです。
うん、じゃあ4人兄弟でいらっしゃるんですね。
はい、だけど私の次の弟も徴用ですか、昔の戦争中だから、あれに取られて、それでそれも船が沈んで亡くなって、だから、
いや
父親と、そしてその私の弟っていうのは結局長男になるんですか。その子と二人だから母親は随分苦労したんです。その母親も去年亡くなりました。102歳で。
102歳で随分じゃ長生きされたんですね。じゃあ信子さんが、まあ、成長してらした時はじゃあ3人兄弟ということになるんですかね。
そうです、はい。
じゃあのっこさんご自身は何年の生まれでしたっけ。
私は大正15年8月20日、
大正15年というと
昭和元年になるんですよね。それ、
あ、じゃあ1925年ですか。
覚えてないな。
大正15年、そうですよね、確か。ちょっと昭和だと簡単に、
昭和元年、いや
昭和元年ということは24年、25年、
26年、
26年ですね、はい、うん、そうですか。じゃあその、まあ、戦争が始まる前にもう子供だ、一番小さい時期は過ごされて、
そう、
その時期の思い出というか、
思い出ってあまりないですね、その頃の思い出っていうのは。まあとにかく欲もあれもないんだから、ただその日その日においしいもの食べて、そしてあれ喧嘩してればいいといういいあれだったから、あまり覚えないですね。
ご兄弟は仲は良かったですか。
まあまあですね、私も17、18からもう家を出たから、はい、あまりそんなに苦労っていうほどでもなかったけど、でもやっぱし兄弟は兄弟で、あの一番小さい妹が時々電話くれるんですけどね。でも、あの私の次の妹はもう亡くなりましたよ。
ああ、そうですか、ちょっと待ってくださいよ。じゃあご兄弟は、
女2人、
いや
今生きてるのは女2人、男の子が1人、だけど実際は女2人、男の子が2人いたわけなんですよね。
はいはいはい。じゃあ女2人っていうのは信子さんも含めての
、
じゃあ5人、全部で5人兄弟ですね。わかりました、わかりました、すみません。お父様お母様のはどんな方でした。
そうで普通ですよね、父親は。それで母親も養女の養子だから、いや母親も養女に行って、そして後から養子もらったんだから、
そうですか。
結構そんな夫婦仲いいっていうことでもなかったみたい。私はまだ小さいからはっきりわからないけど、今から考えたらね。
じゃあそのお母様のご実家は、じゃあ子供ができなくて養子をもらわれた
んですか。そうそうそうそうそう、お母さんが、母親が先に養女に来て、
はい、
それで父親が後からあの養子に入った
婿養子に入られて、じゃあご商売か何かしてらしたんですかね。
そんな商売ってほどのことでもないですよね、まあ、主に農家ですよね。
うん、あ、そうですか、はい、じゃあ、 あの広島といってもじゃあ郊外の方になったんですかね。
今 昔で言うと何々郡でしたけど、今市になってるでしょ、あれ府中市になったんだかな。
あ、そうですか。
だから私の家はあれは島根と広島の県境の方ですよ。だから瀬戸内海よりうんと離れたとこですよ。
なるほどね、なるほどね。じゃあその、まあ、さっきおいしいものを食べて喧嘩していればっておっしゃってましたけど、どんな食べ物をあの覚えてらっしゃいますか、まあ、家庭の味というか。
家庭の味ってのもにやっぱし野菜類に、それでまあいくらか果物もできるけれども、そのそういうように山の方だからそんないいあれじゃないから、これって特別覚えてないから、でもその肉なんていうのはあの鶏ね、鶏をあれして潰して食べるぐらいで、そんな牛肉なんてそんな贅沢な、もっともその頃の戦争中はそういう贅沢なものはなかったですからね、私たちの時代にはね。
あ、でもやっぱり鶏肉を食べることは日常的にはあったんですか。
そうそうそう、進んでた。
そうですか。いや、なんか好きな食べ物っていうのは何だったんでしょう当時は。
わかんないですね。何でも夢中で食べてた。この回今からだったら考えられないことですよ。食べ物が少なくて。
どうですか。
いや、でもだから母親は苦労したと思いますよ。
そうですね。じゃあお父様は戦死されたっておっしゃいましたけど、じゃあそれはもともと軍人さんでらしたんじゃなくて、
そうです、召集、そう、召集で、
なるほどね。じゃあそのアメリカとの戦争が始まってからってことですね。
そうそうそう。
じゃあ亡くなられたのは何年だったんですか。
覚えてないですよ。あの海軍だったから、
はい、
だから、
はい、
あの船が沈んだっていう話は聞きましたよ。だけど詳しいことは分かんない。でも帰ってきた時にあの箱も、あ、そういう昔は霧の箱なんて言ったか、そう じゃなかったですよ。重い何にもなかった空の箱をもらったみたいですよ。その時代だからな、分かんない話してもね、ちょっとあれだけど、だから、
そうです
か。一番日本で一番困った時じゃないですかね。
そうですね。じゃあその戦争が始まってで、まあ、その時は学校に行ってらしたわけですよね。その時にまあ始まって、まあ戦局がどんどんあの激しくなってきて、でその学校の先生の態度が変わるとか。
そんなことないですよね。だからあの最初から盧溝橋から、そして日清戦争に移ったわけですよ。だから結局は私たちが過ごしたのは日清戦争の最中ですからね。最初のあれは私たちはあまり関係なかったみたい。
じゃあそのでも特に1941年の、まあ、太平洋戦争が対アメリカ戦が始まって、その、まあ 軍事教育ってよく言いますよね。でなんか 天皇のお家をお願い
してそうそうそうそうそうありますよ。
それは41年以前からあったんですか。
そうそう、もう我々はあの教育直後ってご存知でしょ。小さい学校に入った時から、あのね、教育直後を教わって、そして何でも天皇陛下万歳万歳で君が代でしょう。その時の時代に私たちは太ったんだから。
じゃあもうそれはもう小学校中学校とずっと通してってことですよね。その時 その、まあ、アメリカの特にアメリカ対戦争が始まった後に、そのアメリカに対してはどういうイメージを抱いてらしたんでしょう。
それはやっぱり憎いですよね。
じゃあやっぱり敵だっていう印象があったんですかね。
でもここのこの国に来たからしょうがないとしても憎らしかったですよ。
でもなんか不思議なねご縁ですね。
そう本当ですよ、
ね。アメリカとまあ当時は戦争して、でも今は2人ともこうしてアメリカにいるわけですよね。
そうでも小さい時に私があの働きに出た時に母親が、あのまあ言ってみからコリアン、チャーニーズ、うん、そして日本にはもう一つ新平民っていう、ご存知、新平民、うん、ともう一つ何か言ったと思ったけれども、は外へ出ても誰と結婚してもいいけど、その人人種だったらね気をつけろって、どうし、そしたら妹たちがお嫁に行けなくなるし、来る人がいないからっていうことを言いました。だけど、まさかアメリカ人と言わなかったから、
それはなんか去年もお話を伺いしてに思いますそう、じゃあそれはお母様がそういうふうにおっしゃってたんですか。
そう母親ですよ。
じゃあそれはアメリカ人は構わないっていうことだったんでしょうか、それとも
頭にそういうことはなかったなんかそういうことは私の方の田舎ではそんなことは頭にまさかと思ったんじゃないの、なかったと思いますよね。でもまあまあしょうがない、結婚しちゃったんだからしょうがない、まあ、しちゃったんだったらしょうがないっていう話ですよ
なるほどねでもその、まあ、広島っていうとそのあの、まあ、戦争が始まる前にもかなりアメリカに、まあ、出稼ぎ移民みたいな感じで行かれた方、まあ、多かったと思うんですよね。
みんなそうですよ、あ、移民でね、移民と、あ、難民は戦後ですかね、移民、さっきは移民でしょ、広島の移民の人多いらしいですよ、この三ノ瀬の近くにも、広島あに東北はいないですね。そう、広島から向こう、九州、広島、ね、山口、そんなのが多いんじゃないですかね。
多いですね。それはなぜなんでしょうね。
そうですよね。どういうわけか知らないけど、東北はいないですね。あまり福島だとか秋田とかっていう人は聞かなかったですね。
そうですね。
あなたもそう思います？
そうみたい。だから、統計的に言ってもそうみたいですね。
関西ね、西の方が多いですよね。
あのでそのまあその移民の方も多くて、要するにその、アメリカ帰りで日本に広島の方に帰ってこられた方っていうのも多いと思うんですけども。
多いですよ、みんな
戦前にね。
そう、それであの大きな家を建てて、それでね、みんなお金持ちで、まあ、あの人はアメリカ帰りで お金持って帰ってきたなんていう、まあ、懐は分かんないけど、そういう噂はあの時、そしてういい家を建てて、あのいい暮らしをしてましたよ。結構ハワイをアメリカも主にカリフォルニアですよね、帰りが多かったですよ。
じゃあそのクラスメイ、学校のクラスメートなんかでやっぱりアメリカから、まあ、日本人だけれども、まあ、アメリカ生まれでっていう友達はいらしたんですか？
いなかったですね、あまり。
同じ学校で学年違うような子供でも、
他のハワイから帰った人は あれだけども、そんな友達って人はいなかったですね。
あ、じゃあハワイから帰ってきてらした人は学校にはいた。
そう
なんですか。
親が日本の教育を受けるんだなんてね、ついて帰った人が奇弁にせっていいんですか、そういう人たちを。
じゃあその奇兵二世に対してはやっぱりお金持ちの子供っていうようなことは印象はあったんですか？
あまりそういうあれはなかったですね。ただ来た、帰ってきたんじゃそうなっていう話だけで、話も しないし、全然。
あのすごく興味があるのは、あの、まあ、そのアメリカ帰りだけれども、もうアメリカとの戦争が始まっちゃったわけですよね。ですからなんかその中でなんか難しい状況が子供ながら何かなかったのかなっていうのは。
それは私は分からない。
分からないですか。
主にでも帰ってきた人は主にカリフォルニアから帰ってきてますよね。
そうですよね。じゃあその戦争が始まった時点では16歳でいらっしゃったんですよね。
いくつか覚えてないけど
16か15歳、
そのぐらいですよね。
じゃあその当時の思い出としてはやっぱりあの学徒動員とかそういうこと
だったんですか？いや、やっぱし、うん、学校の勉強しないで、うん、結構みんなの社会奉仕をね、うん、やりましたよ、みんな。
どんな仕事をされました？具体的には
具体的にはまああの工場みたいなところに行ったり、そして、あのお百姓の手が足らないところに行ったりっていうことはやりましたよね。学校の勉強っていうのはそんなになかった、やらなかった、やる暇もなかったですよね。
じゃあその工場ではどんな物資を製造してたんでしょう？
なんか伊藤の伊藤今、まあ、広島にほらあの辺りに繊維工場が多いでしょ、
はい、
だから確か伊藤をつなぐかなんかそういうことだったと思いますよ。
なるほどね。
何週間か何ヶ月か行って、
そうですか、はい、じゃあ、 原爆が落ちた当日っていうのはやっぱり工場に
広島もう働きに出てましたから。
あ、そうですか。
学校あれして
卒業
やめて、学校やめて広島に働きに行ってましたよ。
それはどういうお仕事だったんでしょう？
それやっぱし、まあ、看護婦みたいなことですよ。
それはじゃあ病院で働いてらっしゃるんですか？そう。どちらの病院でした
っけ？広島の西側。
そうですね、まあ、少しずつ去年少し教えていただいたことが蘇ってきますけど。
あ、そうですか。
西関病院っていうのはお伺いしたと思いますけど、じゃあ、その当時はじゃその当時はもうお父様は戦死されて、
もう父親は早く死にましたよね、
じゃあお母様はやっぱり広島市内にいました？
そう市内じゃなくて郊外です。
郊外に、ご自宅の方に
行きました。そう
他のご兄弟の方は
みんなそうです。
みんなご自宅、
はい、
あ、じゃあ信子さんだけが
市内の方に。そう
あ、
なんか母親があの広島に大きな爆弾が落ちたそうな、あのだからもうあれも帰ってこないだろうなんてうちで諦めてた。
あ、
そしたらあのただいまって帰ってきたらびっくりした、
びっくりした。それは当日に戻られたんですか？
あの当日にはもう動きもできないような、焼け跡っていうか吹っ飛ばされて丸っきり の腹でしょ。だから動きもできないって3日か4日いましたよ。
あ、じゃあその病院で勤務されてた時に、まあ、原爆が落ちて、
その
時の記憶っていうのは、
記憶っていうのは今の記憶っていうのはただ友達と話してたらパッと光が来て、そしたらあらってこんなにして、こっち側はあの火傷になってますけど、そしたらそのうちに目を離したら雲がうおーっと黒い雲がもう上がってんですよね。そしたら、あ、今何だったんだろうね、どっかのガソリンタンクでも爆発したのかね、すごいねって言って、そして下の方に降りていったら早かったですね。もうみんな大勢のあの何が歩いてきたんだか担ぎ込まれたんだか知らないけれども、水くださいに歩き場がないぐらい人がもう入り込んじゃって。
時間はどれぐらいその時は経ってたんですか？2階からね。
いや、早い。私言ったら3階だった
んです。3階に、
それでまあ足の踏みもないぐらいみんな水ちょうだい、水ください、水くださいって言ってるけど、手もつけようもないですよ。いっぱいだから。
自分の怪我はあったんですか？
だから自分の怪我はここにあるあのほら、わかる？あのこういう光がパッてきてこういうふうにやったから、ここのこことここ、それでこれあの。その時はあれだったけれども、うちに帰って、それでただいまって帰ってもう疲れて横になった、それっきり1週間ぐらい寝込んでしまって、そしたらそのうちに8月でしょ、肺がたかってうじが湧いて白いのがうちうちうちして、帰りなっと見たらうじが湧いてこうやって、
そういう話は本当にね、多いですね。
あ、そうですか。
やっぱりあの ご自分であるとか自分のご家族の方にあるとか、
そう、それでまあ どうしてダメなんだろうかって母親もあれしてたけど、それ戦争中でしょ、うん、医者はいないんですよ、うん、ね、だから医者もいないしどうしようもないし、海がいっぱいだった ら, そしたらその近くにやはりあの病院船に乗ってた人がお茶の殻をねここに当てたらね、その海が引くっていうわけなんですよ。それでお茶の殻を一生懸命こう当てて、そしたら確かに海が引いて、あのウジ虫っていうのこの品ごろで、あれがいなくなりましたよ。
そうですか。じゃあでも日赤病院に勤めていらしたにもかかわらず、何ももうお薬なんかは手に入らなかった、
もうとにかく手がつけられようがないでしょ。それで私もあこれじゃうちに帰ろうと思って、あそこで3日か4日ぐらいかな、それで帰ろうと思ったらもう全部焼け野原じゃない、焼け野原だって、あのくすぶるものがあるけど何にもない、腹っぱになっちゃってるの。それで私が働いたか前が昔の今の教育大学ですか、はいはい、治安学校ですか、あれが全部なくなってて、隣の方にあの貯金局っていうのがやっぱりビル、あの鉄筋のビル、あれが残ってましたよね、
はいはい、
それでずっとのとにかく大きな道伝いに歩いて、大体方向は広島の駅はこっちだからかって思って、それで行ったら広島の駅に着いたけれども、広島の間の駅も吹っ飛ばされてないんですよね。だからそのそこへ行くどのぐらいかかったか知らないけど、広島に行く道に誰一人住んでないの、何人もいないの、本当の焼け野原、焼け野原っていうんじゃなくて吹っ飛ばされて、
吹っ飛ばされて、
それでいやあのお話ししましたかね。そしたら帰る道に川があるんです、大きな川、川のほとりにこうマグロなぐみたいにこんなにいっぱいだったって、まあ、あれなんだろうなと思ってこうしてみたら、人間が打ち上げられて川に飛び込んで打ち上げられて、みんな並んでんのぐるっと、その時だけ人間らしいものを見ましたよ。あとはでようやく広島駅に着いて帰ろうと思ったら、あれがないの、あの吹っ飛ばされてあれがないから、それじゃあ方角が分かるから、じゃあこっち帰ったら自分の家行くんだなと思って、線路伝いに
歩いて
、その時に 無線乗車乗車ですか、何もお金払わないで、あれにして、それで返してくれましたよ。
まあ、それはでも当然と言います、その時に、ね、お金取るって言ってもね、いや誰がお金持ってる
か、そう、駅がないんだから
ね、そうですよね。
それでうちに帰った、そういうふうに母親がびっくりしちゃって、死んだと思ったけど帰ってきたかなんてね。
じゃあ探しには来られてなかったんですか？
探しには来ない、来るにもちょっと遠いし、それで母親一人じゃとてもそういうあれはできないから、女っていっぱいでしょう、妹たちがいるんだからね。
なるほどね。じゃあその間、その3、4日してから戻られたわけですけど、食べ物っていうのはどうしてたんでしょう？何か食べ物は手に入ったんですか？
私、食べ物はあれどうしたんだろうね、あの乾パン、このぐらい今はどうか知らないけど、乾パンっていうのがあって、あれもないのが、はい、それをねどこからか持ってきて、そしてそこにみん なら並んでるじゃないけど、うなってる人たち、横になってうなってる人たちにみんな配ってくれたんですよ。それ水飲みながら、その乾パンで3日4日 あれしたと思いますよ。
そうですか、じゃあそれは配給だったんですか、ね、
そうですよね、どっからか持ってきたんでしょうね、病院だから結局ああいうのがあったんじゃないんですかね、
じゃあその家に帰るまで本当に乾パンと水だけです
か？そう食べ物ない。それでいやまともに話する人も相談する人もいないで、一人で、だからとにかく私一人の行動ですよ。でも本当に あそこにどのぐらいあるんだか今も見たいと思うけど、人間一人いなかったから、一人でもあのここは何の跡だったんだか知らないけど、兵隊さんみたいなここ あれを釣った人が一人黒焦げになって転がってたのが一人と、そしてもう一人あの防空壕かなんか知らないけど、あのどこからこうして立って か赤裸っていうの、皮が皮むけて赤裸ってそんなのがこうやってたって、
うん、
それはすぐあの私が病院出てからすぐそばですよ。それで、うん、あの馬でもこうやってあの前の足をこうやってそのまんまね、う
ん、そのまま死んで、
死んで、で電車はあのひっくり返ってね、
うん、
人間も誰もいない電車の中には もちろんガラス窓も何もないでしょ、みんな吹っ飛ばされちゃったんじゃないですかね。
うん、そうですか。その時はじゃあ何が起こったっていう、
分かんまだ分かんない。
うん、
そう、みんな日本も分かんなかったんじゃないんですかね、あれ。
うん、
どんなものが落ちたかっていうことは。
うん、
だからそういうね、母親が広島大きな落ちたそうなっていう話で。
うん、
分かんないでしょ。
じゃあそういうそのまあ原子爆弾とかそういう言葉が出始め、
新型爆弾、そういつ頃からそういう出たか分かんないですよね。
うん、そうですか。じゃあそのまあ自宅、ご自宅の方に帰られて、それからしばらくの経緯というかお教えいただけますか。まあ、1週間はずっと起きられなかったってことですよね。
それからあの お医者さん、山を越えてお医者さんに行って、それの手足でしてもらって、
うん、
それで私もちょっとの間うちにいたかな。だけどその当時でうちにいつもいつまでもいられないと、私でもその後どうしたとか覚えてない。
うん、どうしていつまでもうちにいられないっていうことだったんですか。
あの頃にはみんなうちに、元気な人はうちにいる人はびっこと年寄りだけしかいなかったじゃないですか。みんな徴用徴用でな、ね、引っ張らされてうちに、あの遊んでる人なんかいない。だから、まあ、早くまたどっか行かなきゃと思ってあれしてたんでね。
でももう怪我ねしてらっしゃるっていうことですか。じゃあその後何をしてたか覚えてらっしゃらない。
覚えてないみたい。
二席の病院の方にはもう仕事は戻られなかった。
そうもう行かない。
うーん、
寄宿舎も何も全部吹っ飛んじゃって何もなかったもん。ただ大きな鳥、あれ今はどうか知らないけど、真ん中の方に大きな鳥がポツンと一つだけ立ってただけだったから、
うん、
その時に何もかも全部、大切なものもみんななくしちゃったから。
うん、じゃあでもまあ身を立てるために何か働いてらしたんですかね。
そうそれでああそれじゃって言って、東京に行く時に母親がそういう言葉を私に言って出したんですよ。
なるほどね。じゃあその東京ではどういうお仕事をしてらしたんですか。
東京、やっぱし東京最初は病院勤めにしようと思ったけれども、でもやっぱしいくつかやったけれども私には合わないから、それでやっぱし人の面倒を見るあれだとか、そういう、
で面倒を見るっていうのは、
面倒に出そう、その時に看護婦会っていうのがあったの。それで私はちょうど免許があったから、ないけれどもあれ持ってたから、そう言ったらあの結局はそこに入れてくれて、
あ、免許はじゃあ取ってらして、
免許も持ってた、学校出てるから、学校出たから、
そしたらその女学校出た時の、
学校出た時に2年行ってるの、養成所に、
看護養成所、
その時に、そう、その時に免許もらったけども、全部吹っ飛ぶ、何にもなくなって、荷物から何か全部ないから、何にもない、ただ口であれするほかしょうがない、信用するほかしょうがないでしょ。
じゃあその看護会に所属して東京で、で、まあ、個人的にそのケアが必要な方のケア
を、そう
ああそうだったんですか。東京のその病院で働いた時に あまり肌が合わなかったっていうのはどういう事情があったんですか。
どういうことかな。私は2つ3つ変わったけど、やっぱしやめちゃったよね。
うーん、
だけど、どういう具合か覚えてないけれども、
うん、まあ、個人的にじゃあ働かれる方がなんとなく普通に合ってたってことですかね。
そうそうそうそうそう、団体生活よりかね。
じゃあそのようなその看護婦会に所属されて、まあ、面倒を見られるっていうそういう仕事はどれぐらい続けられたんですか？
どのようかな、覚えてないよね。かなり長かったと思いますよ。
じゃあ戦後すぐにこれは始められた仕事ですよね。
そうそうそうそう、
1940
病院を探したけど、いい、あれは自分の鼻に合うあれはなかったから、それでやめて、いや、そういうふうに個人の自分であれ自由になるあれに、
じゃあそれを病院に、まあ、東京に出られたのはじゃあ45年の当時なんでしょうか。
覚えてんだな、何か覚えてないですよ。
でもまあ戦争、
そうそうそう、家にいてもしょうがないし、
うん、そう、長く勤められたっておっしゃいましたけど、アメリカに来られたって 何年でしたっけ？
50年な
の。
1960に来てるんです。1960年
です。60年ですね、はい、そうしましたら
50年なの。そうでしょ、
今もう50年経ってらっしゃる。じゃあ1960年ですよね。
来たのが60年。
ということはじゃあ戦後から数えると、まあ、15年間は日本にいらっしゃるわけですね。そうそうそう、じゃあその間ずっと働いてらっしゃるんですか？
そうですか。でも辛かっただよね。食べ物はないし、戦後は何にもない、ない尽くしだから。
じゃあその、まあ、戦争が終わる、まあ、直前には原爆をアメリカが落として、で、まあ、ご自分も怪我なさって、でいろいろ、まあ、信じられないような光景も見られたわけですね。で、まあ、その戦後働く中で何かそのアメリカに対するイメージは、それはどういうふうに、まあ、原爆の後ですよね。
原爆の後ですね。でもね、あの、私の近所に やっぱしね、あのアメリカ帰りでハワイだけども、の2世かな、あの人は、その人がちょうどあの東京にいるって言ったら紹介してくれて、その人が食べ物を運んでくれましたよ。
ああ、その方は東京にもいらしたのに。
そう、あの今の、今あれ何になってるんですかね、あの六本木、
はい、
なんとかヒルっていうんですか、あそこに今できたのは。
いや、ちょっとわからないんですけど、
六本木にね、あの昔あそこにね、あれがいたんですよ、あの、騎兵隊っていうのかな、それハワイから2世でしょうね、できて、はい、そして、はい、私が田舎に帰った時に東京にいるんだって来して、それで、まあ、その人がね、ぼつぼついろいろなもの運んでくれましたよ、食べ物はね。
どんな食べ物だったんですか？
それこそチェケンの方ね、あの、なんていうか、蒸したのだとかね、ああいうようなね、私たちには手に、人でも民間人には手に入らないような食事に、なんかいろいろ運んでくれましたよね。
何か、もう、じゃあ蒸しチキンと、その他には何を。
そういうような、覚えてない。チェキンが美味しかったのは一番覚えてる。 あとはだけどあの、すごく今ハワイに生きてるか生きてないか知らないけど、
でもその方はじゃあ東京にいらした けれども、じゃあその藤子、あの、すいません、藤岡さんが、まあ、東京に出て働いてらっしゃるということを、まあ、地元で広島で聞いて手助けしてくださった。
そう食べ物はね、
そうですか。何か甘いものなんかもあったんですか？
あの砂糖とかね、甘いものはあまりもらわなかったね。砂糖だとか、ああいう食べ物をね、時々運んでくれましたよ。
なんかパンなんかはありました？
覚えてないですね。
そうですか。なんかちょっとまた後で思い出したら教えてくださいよ。
何持ってきてくれたか覚えてないけれども、ホノルルの人で名前覚えてるけれども、もう顔も忘れちゃった。
いや、 あでもじゃあ戦後ね食料不足で苦しい時に
随分
よくしてくださった時、
ね、それはあの向こうも分かってたんでしょ、日本の今日本の人がどんな状態でいるかっていうことを分かってたんでしょ、だからよくしてくれました。でも全然それから、ね、ハワイ帰ってからでも何回か、ね、あの送ってくれたけれどもそのまま行方不明になっちゃった。生きてるんだかどうだか知らない。
じゃあその方はそのご両親というかお母様との関係があったということですか、ね、
そう
それはどういうご関係だったんですか。
あれどういうあれだったんでしょうね。うちの母親のお母さんっていう人もハワイにいたんです。
ああそうですか。
母親が3つの時に離婚してそして母親養女に来たんだから。
ああそうですか、じゃあそれはおか、まあ、あの藤岡さんから見るとおばあさんですよね。
おばあさん、そう
おばあ様はもともとはアメリカのどちらにいらしたんですか。
忘れちゃったけどね、住所を忘れましたよ。だけど母親があのもうハワイに渡ってそしてそのお母さん後から再婚して渡ったかどうしたかそれは知らないですけどね、あと妹や弟ができたっていう話はうちの母親が言ってましたよね。だからね、でも母親も会いに来たとは言ったけど、まあ、私もはっきり分かんない。
じゃあそのおばあ様とのつながりがあって
そうでしょうね、
あの2世の方が藤岡さんを助けてくださった、そう何かのご縁ですよね。
そう、私も おばあさんっていう人にね一度お会いしたけれしたかったけれどもとうとう会うことできなかった。
ああそうだったんですか、あじゃあそれはもともとのお母様だからお母さんのお母さんだからそれも養女に出された後はあまり危機がなかったってことなんですね。
そう
ああそうですか、じゃあそのやっぱりアメリカに対するイメージっていうのは、まあ、親切ですよね。
そう一番不自どうしようもない時に助けてもらったからね。
なるほどね、じゃあその原爆を落とした国だ憎い国だっていうようなことよりはそうやって日常的に助けてくれる。
忘れちゃってね。
あまあでもどちらもアメリカですもんね。
まあそれでハワイはそういうのいくらかでもね知ってる、あれがあるか、今どうしてるかみんなね全然住所もなくなっちゃったし、
お元気だといいですよね。
そう、もうな戦後何十年ですか。70年
ねえ45年に終わってるわけですから65、67年ですか。67年経ってます、ね、
67年。あそうですか、昔の親って生まれた子供が60人なんじゃね。
そうですよね、じゃあその当時に、まあ、看護婦さんとして働いてらして何か、まあ、自分はその原爆の被害者だっていうようなことを意識されることっていうのはありました？
ないですよね。いつ頃か知らないけど日本から手当があるって言ったら私はまさかと思って あれこそ ねみずですかね、まさかと思ったからここまでアメリカまで助けに来てくれるとは思わなかった。本当にあれは助かりましたよ。
それはじゃあ健康管理手当。
そう
じゃあそれはアメリカも当然アメリカに来てから随分それも経ってから
経ってからなんですよ。 あれはだいぶ前からだ、まさかと思ってあったんです。それこそ、ま、今頃ねそういうことはあの話があるのかしらと思いましたよ。でも日本の方はみんないただいてるって話は聞いたけどアメリカの方までは手が伸びなかったみたい。
じゃあその健康のことを心配されたりとかその、まあ、被爆ですから表に傷はなくても、まあ、放射能のこととかそういったことっていうのは日本にいらした時には1960年以前にはあまり考えられなかったとか
そう
あまりそういう情報もなかった。
その頃にはまた若いし元気だったでしょう。だからそういうあれは全然なかったですよね。そういうふうに手当があるっていうことを聞いてから初めて自分であれしてそれまではそういう 大体84ぐらいまで私も結構働きましたから、今80、それこそ人の面倒を見て病人とか食人の食事を作って84まで働きましたよ。
84歳までということですよね。ということは退職されたのは大生まれが26年で84歳まで働かれたということは、2000、ちょっと待ってください、つい最近までじゃないですか。
そう、84まで、だけどその期間にね、あのバイパスの手術も しましたよね、はい、だからもう私もダメかなと思ったら、17、18年前の話だから手術したの。
だけどじゃあしっかり回復されたんですね。
まあまあ、そう思いますよ。その代わり食べ物はやっぱり気をつけてます。
気をつけてらっしゃる、そうですよね。食べ物やっぱり大事ですよね。
あれが一番大事ですよね。
そのまあ働かれてらしたわけですけれども、日本にいる当時にじゃあ原爆手帳を取られるっていうことはなかったんですか？
日本にいる時じゃなくて後からの話で、そして日本に帰って日本あの広島県庁に行ってそれでいただいたの。
それはいつなんでしょう？
いつだったかな。手帳もそういうの持ってきてないけど、あの広島市にわざわざ行って、そして県庁、私はあの県庁の方だから、県庁でいただきましたよ。
じゃあそれはこちらでやっぱり被爆者協会の方なんかが手帳を取った方がいいですよっていうことがあって取られたんですか？
それもそういう人がいると、私もまさか身近ではないから、だけどこういうことがあるよって聞いて、それで手続き取りに行ったんですよ、日本に。
じゃあ大体いつ頃になるんでしょうね、あの70年代80年代、それぐらいの大雑把な時期でいうといつ頃になるんでしょう、取られたの
は。ねえ、そうですね、全然あの記憶にないの。
でも被爆者協会の、例えばどなたが被爆者協会でコンタクトがあったんですかね。
まあ、どうですかね、あのサンフランシスコにいる倉本さんと、あの方がどういうわけかどこで聞いたのか知らないけども、やっぱりそこ のあれで被爆した人はあの申し出ろって言ったから。
そこのあれでっていうと何なの？
あの仏教会じゃなくて お寺で、
は
あ
は
あ、あそこで面会して、それで、あのそして被爆にあった証明日本に行ってもらってきたんですよ。それでその証明を見せて、そして、何十何年後かさっぱり分かって覚えてない。
でもまあじゃあそれは70年代80年代ぐらいのことなんですかね。だからその被爆者協会が発足したのがもう69年に最初に会われて、でまあ、70年代頭ぐらいに、
いやそうです、
じゃそのもう当時ぐらいからもう原爆協会があるっていうことはご存知だったんですか？
知らなかったんです。
知らなかった、じゃあ倉本さんが原爆協会に来られた時が、
その方がね、そういうこういうことがあるか、あれ、なんとか冬子って、あの
高坂
のあの小説家で、
上坂って、
そうですかね、あの方がいらした時にはあれなんでインタビューしたのかな、ありましたよね。
それ多分インタビュー自体は80年代、
ね、あそうですか、ついて話ねしたことがありますよ。それでまああの本式にちゃんとあれしたのは倉本さん で私は
じゃあそのインタビューはまだ原爆手帳を取ってない時期に、
そうですか。それでなんではここじゃ持ってないかって、広島の私の町に行って、そしてその時に私は偶然に被爆者っていう時の証明があったんですよ。広島のあの 出る時に表には誰いたんだか、そうあの照明持って行った方がいいよって言って書いてもらって、照明あった、それがあったからどこでも全部通用して、それだとね。
そうですか、じゃあそれまではそういう証明があったにもかかわらず原爆手帳の手続きはされてなかった。
そうそうと思いますよ。
健康管理手当が出るようになったのはいつ頃からですか。
あれがいつ頃からでしょうね。結構いつ頃からだろうね。皆さんと同じようだからね、いつ頃か、もう10年になるのかな、どのぐらいになるのかな、覚えてない。皆さんと同じように最初からあれに入ったんだから。
でもそれはもっとつい、まあ、10年といえ最初になってからですね。
そうそうそう、戦後十何年経ってからでしょう。
ちょっと待ってくださいよ、戦後十何年経ってから
と思います。
それはその日本人の方にですよ、日本に住んでらっしゃる
方がもらったんですよ、それから後で、まあ、日本人にはもらってるそうな、それじゃ我々もね、被爆にあったんだからっつって、倉本さんがやはりしてくださったんだから。
それはじゃあ、そのアメリカの被爆者、ご自身のも含めてアメリカに住んでらっしゃる被爆者の方が健康管理手当をもらえるようになったのはいつ頃？
いつ頃だったか覚えてない、私は。
最近10年ですか。
それで 10年にはなるかな。
そうですか、でももう20年30年前というわけでは
ない、まあ、そういうわけではない、日本ずっと後から日本でいただいてるから、じゃあ自分たちもそうだっていうわけで、あの人が発起人になってやってくださったんだから。
じゃあそれ以前には特にその放射能を浴びてるから健康を気をつけなきゃとか、そういう
そういうあれは全然、そしておまけにどこも悪いことなかったでしょう。元気で働いて、私もあの会社に二十何年、あのフリップスという電気会社ご存知、あそこで23年働いたんですよ。それで23年働いて63でリタイアして、それからまたほら皆さんに頼まれて、ここからだけども、あのこういう人がいるから、ちょうどあの藤田にあの私行ったら、こういうわけであれだけど、あんた面倒見てやってくれないって言うから、もういいよ、何もしてないからいいよって言って、それからずるずるべったに口コミで80歳まであったね。
ずいぶんです
ね。ずっと。いや、
じゃあフィリップスではそのあのどういうお仕事をされて、
電気のな、今はもう私たちも想像がつかないけど、昔は62年頃から65年働いたのか、顕微鏡であの綺麗にあれが入ってるか入ってないか、そしてあの写すんですよね、写真を。それでそれが綺麗に入ってるか、それでエキスポーズが綺麗になってるかと顕微鏡でこうして検査するんで、だから目を使う仕事ですね。
じゃあ看護師さんっていうキャリアはまあ日本で
もうそうで、もうそれでそうそう、それでおし
まい。そうで、アメリカに来られて最初の仕事がじゃあフィリップスだったんですか。
レストランで働いたの。
そうですか。
3年ぐらいレストランで働いて、それでレストランじゃあまあ、あの大したあれでもないからって言って、私あまり接待するのが嫌い、あの笑顔が嫌いだからそれで、愛想がないから、それでじゃあこういうわけで、日本人はまだ早い時だったですからね、日本人がすごく喜ぶ、器用だから喜ぶからって言って、
でフィリップスに入られて、でそれを退職されたあとは、じゃあこちらの方でいろいろボラ、まあ、仕事をされて、
UI 会で
その UI 会でのお仕事はどういう、具体的に言うとどういうことをされて
る
んですか。
ここね、まあ、とあのほら動けない病院のあれをあの見たり、そして
看護師さんみたいな、
そうそう同じ、それで食事作ってあげたり、それであの動けなくてもあの歩けない人はあっちこっち連れて歩いてね、あの散歩させてあげたり、結局看護婦の、
ね、いやそうですね、
いや
そうだったんですか。
よく働きましたよ。 で今でこそ今度私の方が看護がいるよな。
いやいやそれ全然ないですよ。元気そうですからね。
なっちゃったけど、でも86じゃね、あと2ヶ月でそうだからね。
いやいやそんなこと言わずに、
もうでももう働けない、人の面倒も見えない、だけど
やっぱり力もいりますよね。
そうそうそうそう、そして食事作るのにもやっぱし頭ね考えなきゃ、同じものじゃしょうがないでしょ、なんか変わったもの食べさせなきゃ、
いや、そうですね、
いや長いこと、いや長いことやりましたよ、でも好きだ、私働くの好きだから、家事のことは一切ダメ、外で働く方が好きだけども体は続かないですよ。
じゃあ、フィリップスで23年働かれたということは、こちらではもう10年、UI 界で10年以上、
そう、そうですよ、ね、リタイアしてからすぐだから、
ねえ、そうですね、
そう、遊んでたら頼まれて、最初はここじゃなくて、そこのホーム、あのホームであんた見てあげてくれないかって言って、知らないうちにここの名前に入ってんですよ、メンバーに。あーだから
なるほど、ね、
いや、
じゃあその結婚、まあ、日本にいられた時に結婚はされたんですか、うん、その辺の経緯っていうのを少し教えていただけます。
結婚したせい、まあどっちことないね、はっきり覚えてないですよね。
いや、そんなことないでしょ。じゃあ出会いはどんな出会いだったんですか。
出会いはね、友達の紹介です。
そのお友達のことについてはどんな方だったんですか。
友達も私とグルフレンドです。彼女もああいうあのギブショップですか、ああいうところに働いてたから。
ギブショップ、
いや、
それはどういう、ちょっとよくわからない、
お土産物だとかなんとか、
あ、ゲストショップね、じゃあ日本風のお土産物を、
そうそうそうそう、あ、彼女今生きてるかどうか、どこにいるか知らないですよ、全然もう。
でご主人はどんな方だったんですか。
おとなしい人、いい人でしたよ。
仕事はじゃあ、
あの人は最初はフェルコっていう、今 何になってるか知らないけど、会社のエンジニア、電気技師です。
でもその日本にいらしたのはやっぱりあの軍の関係で、
軍のあれ、あの会社が軍のあれ仕事を引き受けて、あの、出張に来たんじゃないんですか。
だ
から、あの人たちはミシガンに、ミシガンのあれに、ウィスカンソンか、ミウォーキー、主人の周りはミウォーキーです。
ああそうだったんですか。じゃあその当時はでも東京に来ていらして、友達の紹介で、そうですか。お母様はじゃあもう反対、
そうだから、そういうように、いや、アメリカ人とは言わなかったから、
じゃあそれを、そういうふうにやっぱり、あの信子さんもお母様にそうやって説明されたんですか。
いや、説明してても、ね、一緒になっても大使館に行った以上はもうしょうがないでしょう。
あ、じゃあもうお母様に言う前にも結婚したんですか。
そうそうそうそう、
あ、じゃあ駆け落ち結婚みたいな感じ。
そうしたら、あの主人の方の親も同じことを言ったって、結婚しちゃったっていうんじゃしょうがないから、まあしょうがないって、みんなしょうがないしょうがないで、そのまま、主人の方の親もそう言いましたって。うちの親もそう。
じゃあそれはどうしてその駆け落ち結婚することに決められたんですか。
まあね、私も頼る人がいなかったから、いや、この人だったら面倒見てくれるかなと思ってあれしたんですよね。まあ、まあまあそういうわけですよ、深いあれじゃなかったみたいね。
ただまあそのご家族に最初に話をしたら反対されるような気持ちがあるんですか。
そうそうそうそう、両親とも反対したと思いますよ。
それはど、まあそれはどうしてだったんでしょう。じゃあ信子さんの側は、まあお母さんはその外国人との健康は 反対するだろうっていうふうに思
われた。そうそう、だけどそういうように母親のもう手の届かないとこに私はいたから、
あ、
自分ね、あれで広島だったら大変だったけれども、手の届かない時にところにいたから、もうどうしようもないし、結婚しちゃったってんじゃもうしょうがないでしょ。
うん、
そしたら主人の方の親も結婚したってんじゃしょうがないです。
じゃあそのご主人も親に、ご主人の兄の両親にはもう結婚するまで言わなかった。
そうそう、後から。
ああ、それはじゃあどうしてなんでしょう。
知らないけれども、後からね、結婚したっていうことを。それでまあ主人の親も見に来ましたよ。
あ、そうですか。じゃあ日本まで来られたんですか。
ノーノー、その時もうアメリカに来てたから。
ああ、アメリカは何年に、結構国籍は
60年に来て。
60年で結婚、はい、ご結婚はじゃあ1950
何年だったかしら。
アメリカに来られる直前でした。
いや、何年か前です。
あ、
うん、あの4年か5年、4年ぐらいかな、3年ぐらいかな、付き合えてからだから。
あ、
いや、あってポッとじゃないんだから。
ああ、じゃあもうお付き合いがあって、
そうそうそうそう、自然な方になっちゃったんですよ。
なるほどね。じゃあ お知り合いになられたのが多分56年くらい。
そうか、そうかもね。
東京に行かれたのが、東京に行かれたのがもう戦後すぐで、1945年だったんですよね。で、5年か6年ですよね。それからしばらく働かれて、まあ、働いている途中にご主人と知り合いになって、で何年か結婚前、
そうそう、まあね、
お付き合いをして、
そう前提っていうわけじゃないけれども、でもまあ頼りになるし、面倒見てくれるから、ああと思って、お互いにね、向こうも一人で寂しかったんじゃないんですかね。
そうですかね。じゃあご結婚は56年ぐらいですか。
そうですかね。
信子さん、
ご自分の結婚じゃないですか。覚えてないな。
そうですか。まあそれでじゃあ駆け落ち結婚されて、じゃあ日本でしばらくご生活されたんですよね。
そう、それで会社が、あの契約が済んで、それでついて帰ったんだから。
あ、なるほどね。でそれで行かれたのが、じゃあミルウォーキーに行かれたんですか。
ノーノー、マウンテンビュー。
マウンテンビュー、
いや、マウンテンビュー、会社がマウンテンビューにあった。
アメリカの印象はどうでした、初めての印象。
私が来た時はちょうど、でもね、4月だったから、あ、アメリカ天気、私の家の方はそうじゃなかったけど、ここはいい気候だな、どんな木にも花が咲いてるし、いいとこだなと思いましたよ。
アメリカ人の印象っていうのはどうでした。
覚えてない。
まあでもご主人のね、ご主人は、日系の方なんですか、
それとも、白人。
白人って言ってもどちら系の方なんでしょう。
あれどっちだろうね、ヨーロッパ系かな、ヨーロッパのどこだっちったか覚えてない。
スコティッシュとかアイランドとか、
ノーノー、そう
ジャーマンとかいろいろあります。
ジャーマンじゃなくて
イタリアね。
あれだから大変だ、ポーランドかな。
ポーランド、そうですか。でもご主人はもうアメリカ生まれのアメリカ育ちで、
そう、アメリカの学校で、ね、
そうですか。そのまあ、あの当時1960年代っていうと、まだやっぱりそのアジア人、日本人も含めてアジア人に対する人種差別っていうのは多少あったと思うんですけども、そういったことを感じることはありました。
結構あれよ、あのそういうことは一回も、私も来てからそれで10ヶ月かぐらいかな、そしたらすぐあの主人の親が、ミルウォーキーからどんな嫁か見に来て、いつまで、あの写真送るのに色眼鏡ばっかりかけてるからどんな顔かなと思って見に来たわけですよね。そしたらあの お父さんとお母さんに私はもう ここでね息が詰まりそうだって一人でね、
うん、
誰も友達もいないし、あでも友達はいたけどみんなお子さんがいらっしゃるから、
うん、
会社が同じだったから同じとこにみんな寄ったからね、
うんうんうん、
それで私はそれ一人ですることないから働きたいんだけどね、その当時あの近いところにレストラン、日本人のレストランがあったんですよ。それで、
うんうんうん、
あそこで、あんた来たばっかりってか、そうよって言ったら、ここで今、ウエトレスがいないんだけど、働かないって言って、
うんうんうん、
で言ったけど、主人に言ったら、そんなことはダメだって、働くのダメだって言って、うんうん、お父さんとお母さんが来て、こういうわけで、仕事しちゃダメだって言うんだけど、あるんだけどねって言ったら、うん、何もあんた遊ばすとこないじゃない、働きたいな、働かせなって、うんうん、お父さんとお母さんが、主人に言ってくださったんです。それで、それでレストランに最初3年ぐらい働いたかな。でレストランで働いた方はそういうに私あんまり接待の方は上手じゃないから笑顔ができないからっつってあの今のあれ電気会社に入ったんですよ。その頃電気会社は日本人器用であれだから真面目だって結構ウェルカムだったの、どこでも引っ張りどころだったんですよ。大勢いますよここで、あの日本から来て電気会社働いた人は。
じゃあご主人のご両親っていうのはどんな方だったんですか？
いい人でしたよ。でもいい人っつったってあなた身動きまだ遠いでしょ、まあ、朝晩会うことないから、ね、何も言わないけど、
そうですか。いや何かそのじゃあ、まあ、仕事をされる中でその日本人だからなんとなく差別的な扱いをされるとか小さいことでもいいんですけどね、何か気づいたりされることは
あんまりなかったですね。私が働いた時も電気会社でフィリピン、その代わりあのフィリピンに日本人が 4,5 人いたかな、黒人はあんまりいなかったけれども、あのコーリアンが1人本当に少ない、ほとんどあのやっぱし英語は私分からなくてね結構苦労しましたよ。
じゃあ英語が分からないっていうことでなんかこう扱いがひどかったとか、
そういうことはないです。どうしてかって仕事を真面目にして、あの遅く行かないでちゃんと時間に入るし、それでオーバータイムでもね、あ私やるよってこうやって手を挙げるとね、だからさ、まあ、真面目でよく働いてくれるっていうあれで割に待遇良かったですよ。
じゃあその、お友達っていうのはやっぱり日系の方が多かったんですか、それとも他のいろんな人種の方？
どこで、
まあ、仕事場でも
仕事ではフィリピン英語の分かる人が多かったですね。フィリピン人多かったですね。まあそういうようにいろいろインターナショナルみんなね、いろいろ人種。
じゃあフィリピンの方と他にはお友達おられました？
いやフィリピン、まあ、メキシコフィリピンに、あで、まあ、メキシコの人たちはここで生まれたから英語が分かるよね、
じゃあ、まあ、英語が分かるもの
としてみんなで、そう、日本人はいなかったね、2人かぐらいだったね。
そうですか。じゃあ割とその日本人社会にどっぷりっていうよりは割と外に出ていろんな方とお友達だったっていうことです
ね。ただそういうふうにこうして真面目に仕事をしてれば教えてもらった通りにすればいいんだから、向こうはあれだよね。でも白人なんかはにルーズだから遅く来てあれするでしょ。だけどそれはちゃんと上の人が見てるから、
なるほどね。じゃあ扱いは割と
良かったですよ、
なるほどね。そうですね。じゃあその、まあ、戦後ね、例えば、まあ、これ全然あのまた別の角度からの質問なんですが、よくその日本では女性が戦後強くなったって言いますよね。もちろん参政権もできたし、でどんどん女性でも外に出て働く人が増えてっていうのがありますけど、まあ、そういうことをなんかその肌で感じられるっていうようなことはありました？
そんなことないですよね。ただみんなその時もみんな生活がいっぱいですよね、それでそういうあれはなかったと思います。あとただそういうように主人の両親が遊んでいるんじゃもったいない働かせろって言って、
それはその 収入があった方がいいからっていうことですか、それとも
暇つぶしよね。主人の月給だけでもやっていけたんだから、
あ、うん、それ
私の主人の家に行ったらね、主人のお父さんの親、まだおじいさんおばあさんだったりするよね、自分は日本人は日本東洋人は初めて見たっていうとこですよ、見分けは。おたみしまはどう、今頃言うでしょ、多いでしょ。
いや、日本人はそんな多くないですけど、やっぱりでもまあ1990年ぐらいでしたらね、日本のその車関連の会社がデトロイトですからね。でもそのデトロイトと私は今住んでるとこはだいぶ離れてるんで、同じミシガンでもやっぱり学生の中では中国人が多いですね、今やっぱりね。
おじいさんが自分は日本人で東洋人は初めて見たって言って
る。
亡くなったけどね、あの辺りはいないんですよね、あまり東洋人は。
そうですよね、つい先日他の方とお話をしていた時にね、女の女性の方ですけれども、その方はその自分の両親にやっぱり初めて戦後結婚してアメリカに来られた方なんですけど、やっぱりその最初は自分は英語はよくわからないけども、やっぱりなんとなく悪口を言われてるのは分かって、なんとジャップって言われてたり、自分のご主人のそのご両親の親戚の方たちがなんか集まりがあった時にそういうことを耳にして、もう泣いて泣いてって言っておっしゃってたんですけど、そういうことは一切なかった
ですか？なかったです。それで、4回ぐらい、マンティビューからあれだからドライブで行くんだからね、
はい、
4回ぐらい行ったと思うけど、行くたんびにね、おじさんおばさんが集まってね、パーティーしてくれましたよ。
それで
ね、昔の話だから、あんたの肌は綺麗だね、何つけてるのって言って、今はもう80いくつだから、だけど若い時はまだね、30代の時はね、綺麗な肌してるね、何つけてる、
今でも綺麗ですよ。
そんなことない、しょうがないかな、年だからね、しょうけど、そういう言われましたよ。そういうように東洋人が初めて見たんだっていう連中ばっかりだからね。パーティーしてくれましたよね。
そうですか。じゃあ本当になんか温かい
いい家庭でしたね。
はい、ことですね。
で、弟の人の弟は ミシガンのあれユニバーシティ出たんじゃないのかな。
あ、そうなんですか。
確か
どちらだったんでしょう。ミシガンもいろいろだ
ったんですかね。あ、そうそう。どっちなんかミシガン確か出たと思ったよね。
あ、そうだったんですか。ご主人はどちらの大学だったんですか。
あれはウェスカンスン、どこかしら。主人のあれは聞かなかったけど、どうしかっていうとミシガンのミシガン湖のところに今も手紙が来ま、あ、持ってくればよかったな、手紙のクリスマスカードが毎年来るんですよ。だけど そこに湖があの辺りいっぱいあるでしょ、湖の隣に別荘みたいなのがあってね、で下にボートを置いといて、それで海あれを湖をぐるぐる回ってね、ついて回ってくれたけど、行ったことありますよ。
あ、そうですか。
何回か。
どこの町なんでしょうね。ミルウォーキーですか。
ミルウォーキーじゃない、ミシガン。
ミシガン。
ミルウォーキーじゃない、ミルウォーキーはミシガンの大きい川だけど、まだ向こうの方に小さいあれがあるでしょ
う、
湖がいっぱい。
ありますね。
そう、手紙持ってくれればよかった。毎年来るんですよ。
あ、そうですか。私またこのサニーベールの方に移って皆さんにお会いしますし、明日もまたここに来るんですよ。優子さんと、それから
岡野
さんですか。岡野さんいつも何時頃来られるんでしょう。
私あの人全然知らない。
ああ、そうですか。
お付き合いもないし、そしてあれもないで、してないから全然わかんないんです。
そうですか。それはともかくとして、明日もこちらに来おりますし、しばらく街の中にありますので、またなんかお会いする機会があったらぜひ来てください。一度拝見させていただければと思います。他にも何か写真とか、何か当時の古い写真なんかないですかね。
何にもないですね。
そうなんですか。
いや、それこそ主人や あれの写真はあるけど、昔のあれは全然ないですね。
あ、でもその旦那さんの写真だけでももし見せていただければ。
そう、そのうちにあれしたらお見せしますよ。
そうですね、ぜひよろしくお願いします。いうのもやっぱりね、皆さんのお話聞く上に、なんか写真とか手紙とかを見せてもらうことができ
る。そうね、手紙もどこにあるのかな、見てみますよ、去年のクリスマスカードかなんかで。
あ、そうですか、よろしくお願いします。じゃあご主人はじゃあずっとこちらで、まあ、働かれてて、でもう今お亡くなりになってるんですよね。いや、
もう十何年も前かな、10年も以上になるでしょう。
じゃあ1900、まだ2000年になる前ですか。
そうだと思いますよ。
お子様は
いないんです。だからこの国で私が一人、家族いないんです。だから日本から帰ってこいって言うんですよ。
あ、そうですか。じゃあご家族日本にいらっしゃるのは、
おいとめ、お兄弟、とおいめがいるんですよ。だけど
じゃあまあご兄弟はまだお元気ですか。
そう、妹が亡くなったけどまだ弟もいるし、小さい妹もまだいるんですけどね。
いいですね。
いや、でもどっちがいいでしょうね。
まあでもこっち長いですもんね。
こっちの方が長いし、でもここの方が気候がいいから。
気候はいいですよね。
それで私はここに居ついちゃったんですよ。
なるほどね。
いや、でも一応リタイした時に日本に6ヶ月ぐらい帰ってみたんですよ。だけどやっぱしどこ知らないけどね、だから また帰ってきちゃった。
まだ難しいですよね。
そうそう、なかなかね。だから市民権だけはアメリカのもらったわけですよ。
ああ、そちらもこちらの市民
権ですね。そうそうそうそう、
いつ頃それは結婚された時には
もう、じゃあもう65年に市民権は もらったんです。
なるほどね。じゃあお子様を作らないっていうご決断はどういう理由から。
どういう理由、まああまり好きじゃないよね。
子供があまり好きじゃない。
いや、猫や犬が大好き
なるほどね。じゃあ結婚された時は56年頃でしたら、じゃあ本当にまだまあでももう30代になってましたんですよね。
そう。
じゃあ当時の日本人の女性としては、まあ今ではもう普通ですけどね、割と遅い方だったんじゃないですか。
そう。付き合いの方が長かったからね、ちゃんとした結婚はね。まあ本当にいろいろありがとう。
じゃあいろんな方にお話しする中でね、やっぱり子供を作らないっていう決断される方、被爆者の中にはいらして、でっていうのもまあ、やっぱりその子供に影響が何かあるかもしれないから、あまり心配だからっていう方も多いんですけど、そういうことはありました？
私はあまりそういうことなかったけど、主人の親がそう言ったよね。
そうですか。じゃあその結婚する時はもう当然もうご承知の上でっていうことだったんですよね。
そう。
じゃあちょっと待ってくださいね。多分コインメーターに少しだけお金を入れて、時間に余裕がもう少しでも終わると思うんですけども。
そう、じゃあ入れてくる。
すぐまた戻ってきますので、ちょっとお待ちいただけますか。
はい。私細かいもの持ってこなかったから
今回はバーオブクォーターを2本ちゃんと持ってきたんでどこでも止められます。じゃあすぐ戻ってきます、ね。
はい。 私もあんな来ればいいのにね、横着だから
よく運動になるんですよ。
そうですよね、じゃあ、まあ、被爆者協会のことを少しお伺いしたいんですけど、まあ、その70年代に被爆者協会が設立されて、で80年代に入ってもその、まあ、日本から今は全部お金が出てますよね、日本政府から。でもその当時はアメリカの政府に、まあ、アメリカの市民の方も多いですからね、ですからアメリカの政府にまあ、資金の援助をしてもらって、きちんと自分たち の、 その何か病気が出た時の治療の受け負いをやってもらおうっていう、そういうその運動があったみたいなんですよね。
ああ、そうですか、それ知らなかった。
そのことについてはなんかどういう印象を持たれますか？
そう
随分違うアプローチですよね。
そうね、そう、そうね。でもただ私が思うにはアメリカも全然ね、そういうあれは全然ないでしょう。なんで日本の国だけがそうやってくれるのかなと思ってましたよね。そしてそれも10年も何年も経った後のでしょう、私たちがいただいた、だからおかしいなと思ってたけど、でももらって助かりますよ。
でもじゃあそれはアメリカ政府ももしできれば払うべきだというふうにお考えですか？それとも日本政府？
ただ言う、まあ言っていいけど、私たちは、まあ、偶然に原爆だったけど、それ以外に日本じゃ何百人何千人って、あれに戦争の犠牲になっている人がいるでしょ。だからまああまりあれは考えなかった。アメリカも本当はね、日本の政府じゃなくてアメリカがやればいいんだなと思ったこともありましたよ。だけど、
そうですか、
日本はご親切にみんな、ただもらえると思ってなかったのが偶然にそういうあれになったから本当嬉しいですよ。
なるほどね。こちらでは毎年、じゃあ毎年じゃなくて2年に一度のアメリカチェックアップは行かれるんですか？
サンフランシスコにね、日本からお医者さんいらっしゃるから行きますよ。
あ、そうですか。じゃあもうそれは随分長い間定期的に行かれるんですか？
そうエブリツイヤーね、その度に通知が来るから行きますよ。
そうですか。もうそれは行かれるようになってから何回目ぐらいになるんでしょうか？
何回目ぐらいでしょうね。スタートしたのがいつかしら。
はっかり覚えて。77年にスタートしたと。
そうですか。一回私はミスしたけども、あとはずっと毎回行ってますよ。
そうだったんですか。
まあその都度にここが悪いってことは、でももう年だからいっぱい病気を持ってますよね。
じゃあやっぱり何か出たことがあるんですか？ここはよくその数値が良くないですねっていうようなことを言われたことはありました？そうですか。まあ、じゃあそれはいいニュースですよね。
そうですよね。でもただ要は今痛くも痒くもないけれども、とにかくエネルギーっていうのがないんですよね。何するにももう億劫で、そして寝ればいくらでも眠れるんだけど、そうはいかないでしょう、やっぱしね。
まあ、エネルギーがないっていうのはやっぱり多少原爆のことと関係しているというのはお考えですか？
それは私は分かんない。今検査だ出てる、やってるんです。だけど血液なんか知らない、貧血気味だって。
そうですか。
それであれじゃないのかねって友達が言うんですけどね。
原爆と関係してるんじゃないかね。
外から見たら元気そうだけど、やっぱし自分から見たらね。
そうですよね。まあ、自分だけにしか分からない、ね、
そう
健康の メモリというかそういうのがありますね。うん、広島から来られるお医者さんの印象はどんな印象を
持ちですか？みんないい方です。うん、うん、
そうですか。
いや、うん、まあ、親切にね、まあ大勢だから、でも大勢っつったでだんだん少なくなってくるよね、みんなね。この間も一人亡くなったけれども、
うーん、あ、そうですか。
だんだん少なくなってきますよ。う
ん、今そのアメリカではもちろん主治医の方っていうのいらっしゃると思うんですが、はいはい、その方はあの信子さんが被爆者だってことはご存知？
そうそう、やっぱり、あ、そうですか。ずっとそのあの方は会社に働いてる時からの三十何年のお医者さんですから。チャイニーズの人で、
あ、
日本人はもういないんですよ。
あ、
うん、
うん、じゃあその広島から来たお医者さんが出してくれるデータをその自分の主治医の
ね、あ、一度あのお見せしますよ。
あ、そうですか。うん、うん、じゃああのもう随分長い間お話をお伺いしているので最後のいくつかの質問になると思いますが、はい、あのじゃあその将来ね、やっぱりその人数が減ってきてっておっしゃってましたけど、うんうん、将来、まあ、アメリカに住んでらっしゃる方の被爆者の将来について何か心配されることですとか希望ですとかそんなことはありますか？
の希望何ももうない、ただ生きてるだけってこと。うん、今日も一日過ぎたから、ああよかったっていう話ですよ。いや、で私の場合は亡くなったらね、うん、まだあれ、あの遺言も何も書いてないんですけどね、うん、あの葬式屋さんに頼んで、うん、葬式だけは葬式って焼いてもらって、うん、あれするだけはもうお金払ってあるの。
ああ、うん、そうですか。
うん、そうしないとあとうちには家族がいないから迷惑かけるでしょ、うん、だからそれだけはやって、うん、それで真下で下の方もエミさんがあんたちゃんとしときなさいよって言うけれども、うんうんうん、まだやってないんですよ。いや、でも近いうちにやっとかないとね。
あのメディカルチェックアップはもう毎年行かれ、まあ、2年に一度いつも定期的に行かれるっておっしゃってましたけど、うんうん、それは続けばいいなっていうふうにお考えですか？
そうですね。うん、やっぱしね、いろいろな他の先生の意見も聞きたいし、
うん、ね、まあ、そうですね。
だからやっぱしありがたいと思ってますよ。うん、
そのメディカルチェックアップに行かれることを通じてその被爆者同士の横のつながり、まあ、川崎さんもそうですよね。そういう横のつながりとかお友達ができるっていうことはありました？
まあ、その結局はそのもう一人雅子さんと、あのもう一人そこにいるあれは何だったっけな、二人は それで あれになりましたよね。それよりまでは全然私もそういうように忙しくて働いてばっかりいるから、そういう皆さんとあの話する暇も会う暇もない。
なんかその被爆者協会でもたくさんボランティアされる方あります、されてる方ありますよね。そういう、あの受付をされたりとかそういうことをされたことはあります？
私はボランティアしてことないの。
あ、そうですか。
これただそう、ただまあ、ああいうところにあのいるとは、まあ、ちょっとなんか買ってきてよって言えば買って、まだ私運転できるから、
あ、そうですよね。
なんか買ってきてよって行くついでに やってよって言ったり、この間もあの銀行に連れてって言ってるとね、連れて行って、細かいことはね、だけど、
いや、
あれした、頼まれはするけど自分であれはしない。うん、
これからじゃあ機会が何かあれば被爆者の
会
のためにボランティアを、
そう会のだけど、私の方がもう体の方が言うことじゃない、人の。もっと若ければだけどね。
うん、じゃあしたいという気持ちはあるけども
。あるんですね。そう。うん、
やっぱり自分の
心配で。自分でできることできればな、あの できることがあればね、やってあげたいってことはありますよ。うん、だけどもう頭の方もダメだし、体もダメだから。
今何かあの まあ、振り返ってみてというか、原爆を受けたということで何か自分の実践人生のこの部分は変わったんじゃないかなとか、そういうことはありますか？
考えたことない。ただ要はいつも朝2席から駅まで歩く時の途中のね、何にもない腹っぱでザーッと何もないとこトボトボ歩いたのは今でもやっぱしね時々思い出しますよ。本当に腹っぱで何にもなかったから。
その時何を考えてたんでしょうね、頭の中では。
その時にうちに早く帰ってって、それしかなかったですよね。
そういうことはなかなかやっぱり体が覚えてるんですかね。
なんかしない、まだそれだけは頭の中にあるの。
そうですか。
だから怖いとかなんとか言って、ただ一瞬のことだからね、それは分かんない。後でそんな、あすごい、どうしたんだろうなっていうこともあれだけれども、ただ一瞬のことだから早く家に帰ってっていうことしかなかったから。
帰れてよかったですね。
おかげさんで今まで60何年結構生かしてもらったんだから。いや、まあ今度血液の検査から何かあるけれども、どんな結果が出てくるかは分かんない。体があまりだるいからって言ったら、じゃあ血液やってみようって言って、この主治医があれしてくれた、ラビトリーってやってくれたから、だから結果まだ分かんないんです。
まあ、あまり心配するような結果じゃないといいですね。
そう
私もお祈り
ありがとうございます。まあでも86まで生きたら、まあ無理じゃないんですかね。
いや、まだまだでも90歳の大台があるんじゃないですか。
そう思ってね、86か、あとでも何に生きられるか分からんですけどね。
最後に何か言い残したことですとか、これだけは伝えておかなければとか、そういうようなことは何かありますか？
まあこれってないんじゃないかな、今のところはね。まあただ要はもうああいう戦争は大変だっていうことですよね。あんまりの一瞬のことだから、パッとって開いてパッとちってね、あんなあれじゃね、逃げようもどうしようもないから。
今日本ではね、福島の原発の事故というかね、あれで大変ですけど、そのまあいわゆる核の平和的利用というか、それでもまあ事故が起こったわけですよね。
そうですよ。
そういうことについては何か。
私はあまり意見はないね、分かんないよね。ただあれは爆弾は恐ろしい爆弾で、木も草も生えない、何十年って生えないって言ったのが、その悪党から生えちゃったでしょ。だから あれは死ぬよ。
じゃあ木も草も生えないっていうのは、それはもう爆弾が落ちた直後にも皆さん
そうそうそうそう、周囲の噂でね。だけどそうじゃなかったから、今の私も戦後広島にあまり行かないから分かんないけど、一度日本に帰って行ってみたいと思いますよ。今年行きたいなと思うんだけど、私の体が持つかどうか。
広島に最後に行かれたのはいつですか？
6年ぐらい前じゃないかな。
そうですか。ね、広島は夏は暑いですけどね。
そう、ね、だからここの気候が一番いいんですよ。お宅も向こう寒いでしょう。
寒いですよ。
そうでしょ、
ね、もうコートを、ジャンボのコートを着込んで頑張ってますけど。
まあうちの方はちょっと山寄りですからね。でもやっぱし暑いのは暑いでしょう。それ長いことは住まないから日本には。
そうですね。何か私に対して質問とかはないですか？
でもいろいろとありがとう。
こちらこそ
親切に聞いてくださって、やっぱし聞いてくれる人がいないとね、そのまんまあれになってしまうから。
本当にこうしてあの皆さんにお話を伺いしてると皆さん本当にセンサー万別なんですよね。
あ、そうですか。
あのもうあの被爆されたっていう点は共通していても、うんうん、やっぱり人生経験って本当に
いろいろですからね。そう
ですから本当にあの一人一人にお話を伺いできるのが本当に自分の
いやでも私も嬉しいですよ、うん、聞いてくださって。
そうですか。
何かいい残すことはっていうとねやっぱしね、これであれしました、
あのきちんとあの保存させていただいて、はいはいはいはい、歴史の一部になるように。
どんなになるんですかこれ。
そうですね、最終的には、まあ、本の中にあの本を書いて学術書ですけれども、あの収めさせていただきたいなと思いますけどもでも多分7年8年長期計画になると思います。ただ今この取らせていただいた分はですね、あの本当に今も合計で40人ぐらいの方にこうしてお話を伺いしてます。ほほほ、
大変ですね。
でもあのそれはまあもちろん貴重な歴史的な資料になると思うので最終的にはどこか大学の図書館にでもあの寄付できればなというふうに思ってます。
それなかったらやっぱし何も残らないですね、もう会った人が亡くなったらあと何なのね、そうして残しとけば貴重なあれですよね。
やっぱり原爆っていうのはね歴史的にすごく重要な出来事なので、例えば私の世代が終わってもまた次の世代の人が興味を持ち続けるべきことだと思うんです。
いますかね。そう
思いますよ。
そうですかね、私はこれでおしまいかなと思ってたけどそうでもない。
そうい
う方がいますかね、
私はもちろん興味を強く抱いてるからこうした勉強させていただいてるわけですしやっぱり若い世代もね私ができるだけこう教えて将来こういうことは語り続けてられていくべきだと思います。
いやどうも
本当にありがとうございました。
ねえあなたあの自分の